南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。我深く難じらを敬うあえて驕慢せずゆえんはいかん。難じら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することを埋めしと。南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。五章の203の203の6行目。ですね。203の6行目の南山福七、南山福七、南山福七から245行目の段落のところまでですね。はい、じゃあ一緒に読みますね。開目小二の玉枠南山福七七大寺となお造法の法華経の仇のうちいかに言わんや当世の前立念仏者等は逃るべしや経文に我が身不合せりご歓喜を凍ればいよいよ喜びを増すべし礼せば症状の菩薩の未断なくなるが眼見応合と申して作りたくなき三つになれども父母等の地獄に落ちて大工を受くるを見て形のごとくその業を作って願って地獄に落ちて苦しむに同じ国変われるを喜びとするがごとしこれもまた格のごとし当時の攻めは遠べくもなけれども未来の悪道を逃すらんと思えば喜びなり南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。本日は2月度の日蓮大聖人様のご法恩お講にあたりまして、皆様方には寒い中新人の真心を抱いて、ご参詣をいただき、誠にありがたく尊く存ずる次第であります。はじめに、お知らせお願いですけれども5月の19日に、新潟県長岡市で、行われる全国大会に、ぜひ、参加したいという方がいらっしゃいましたら、参加人数の把握の期限が迫っていますので、 私の方へ直接連絡をしていただきたいというふうに存じます。一応この今月の末2月28日で締め切りたいというふうに思いますので、それまでに連絡をしていただきたいというふうに思います。それから3月20日の春のお彼岸に先祖個人のお当番供養をされる方はできるだけ早めに申し込みをしていただきたいというふうに思います。直接でも電話でも手紙はがきでもファックスでも携帯のメールでもきちんとこちらに伝わればどういう方法でも結構ですので、分かるように申し込んでいただきたいというふうに思います。さてそれでは開幕章のお話に入っていきますが、先月のところでは今日読み始めたすぐ前のところですけれども、日蓮なくば誰か法華経の行者として仏具を助けんと、でその前の月の時にはこの203ページの1行目のところですけれども、ただ日蓮一人これを読めりというふうにありまして、末法にあって日蓮しかいないんだということを強く重ねて日蓮大聖人様がこの開幕章で述べられているのであります。つまり末法の本仏、末法の同志、一切衆生平等成仏の法を末法に示し導く者は法華経に認められた者、法華経に合致する者は日蓮しかいないということをこの開幕章において明確にこの示されているのであります。身延日蓮宗の言う末法でもお釈迦さんでいいんだという考え方ではなく、末法は釈尊でなく日蓮でなければダメなんだということがこの開幕章の日蓮大聖人様ご自身の言葉でよくわかるわけであります。つまり法華経に示される上行菩薩の最短の自覚、上不教菩薩の後を継ぐ自覚、そして末法万年人未来祭、永遠に高専力して伝えるものは釈尊を本尊とするのではなく南明法蓮華経の法を本尊とし、一切衆生の南明法蓮華経の仏の命の自覚を伝えていくという、上行菩薩、上不教菩薩、高専力という法華経の未来期予言を証明するのは日蓮しかいないという自覚をここに示されているわけであります。さてそれでは最初に読み始めたところの、南山福一七大寺等なお造坊の法華経の敵のうち、いかに言わんや当世の前立念仏者等は逃るべしや、経文に我が身不合せり、ご勘議を凍れば、いよいよ喜びますべし、というふうにありまして、中国の天台大師が、中国で法華経こそが一切の仏教経典の中で、一番大切な一切衆生平等成仏の法が説かれている唯一の法であると示したときに、南北の三州、南方の三州、北方の七州のそれまであった十州各派が天台大師を非難した。それと同じように、日本では伝教大師が天台大師の教えを理解し、 日本に法華経を伝え広めようとすると、奈良を中心として国に守られ繁栄してきた華厳宗、九社宗、成実宗等が伝教大師を非難した。今日蓮が南妙法蓮華経の法を世の中に伝え広めれば、禅宗、律宗、念仏宗が三類の合敵として法論をしても負けるので、悪口や暴力、権力で日蓮に難を加える。法華経を信じ行事流布する者は、法華経の中に必ずそういう難を受けなければならないということが示されてあるし、天台伝教の歴史も証明しているのだから、このことから逃れることはできないのである。法華経の通りの人生になっている。幕府からの難を受ければ受けるほど法華経の証明だというふうに日蓮は受け止め、法華経を信仰する者の喜びがいよいよ増してくるのであります。このように不平も不満も愚痴もなく、信仰の喜びとして日蓮大聖人様は受け止められているのであります。比べるには恐れ多いんですけれども、昇進会の相続の中にも退席時から首を切られた、破門された、不当だといまだに言っている人たちがいますが、私は彼らから退席時から破門されたんじゃなくて、退席時も勝共時もあの人たちと同じ場所で日蓮召集の新人修行はできないし、するべきではないと決断し、自分で出てきたんです。出されたのではなく、出てきてよかった。昭和56年8月31日、東川口に福山布教所に身を移してから43年間、喜びはあっても一度も後悔したことはないんです。出てきてよかった。出てきて初めて信仰者になれた。坊さんの端くれになれたと思い、続けてやってきました。それは皆さん方も同じだと思うんです。創価学会を出てよかった。退席時の階段本尊絶対、血脈相乗絶対だけが日蓮大聖人の仏法で、階段本尊が本体の本尊で、他のご本尊は影の本尊だという、そういう間違った考え方を公然流布して、一切衆生平等成仏の仏法と言えるのかということを、に目覚めることができたわけであります。険しい道でしたけれども、出てよかった。苦労を喜びに変えて、今までやってきたわけであります。そのことを私たちも、スケールが違いすぎますけれども、重ねて思っていかなければいけないというふうに思うわけであります。ですから、退席時にいつか帰りたいというような、そういう信仰ではなくして、私たちが退席時に日蓮大聖人の法というのは、こういうもんですよということを示し教えていかなければいけないというのが私たちの信仰の姿勢であるということが言えるわけであります。その次に、礼せば正常の菩薩の未断なくなるが眼見横合と申して、作りたくなき罪なれども、父母等の地獄に落ちて 大工を送るを見て、型のごとくその業を作って願って地獄に落ちて、苦しみに同じ苦に変われるを喜びとするがごとし、これもまた格のごとし、当時の攻めは問うべくもなけれども、未来の悪道を逃すらんと思えば喜びなりというふうにありまして、でこの黒板にも、前もって書いておきましたけれども、この眼見応合という言葉ですけれども、これは天台の妙楽大師が法華経を解釈した文具記の中で、法華経発思本第10の中に、薬王をまさに知るべし、この人は自ら正常の合法を捨てて、我が滅殿の地において史上を憐れむがゆえに、悪世に生まれて広くこの経を述ぶるなりという経文を解釈して、妙楽大師が眼見応合という説明をしているのであります。少し難しいですので噛み砕いて言うと、薬王菩薩という菩薩が持っている薬で、衆生にその薬で衆生の病気や苦しみから救ってくれるということで、薬王菩薩を本尊にして信仰している人たちがいるんですが、この薬王菩薩は菩薩でありますから、仏ではない人間としてのまだまだ修行者の段階でやります。薬王菩薩が持っている薬は何か、それは法華経に出てくるということは、この薬は南無法蓮華経でやります。つまり薬王菩薩はお医者さん、薬が妙法蓮華経ということになります。お医者さんがいても、薬がなかったら、薬を処方するということができなければ、その患者さんを救うということはできないわけであります。ですからお医者さんも大事ですけれども、この薬というものをどう使うかという、そのことの判断がこの仏の生き方、仏の判断ということになります。どんなにいい判断をして、この人にはこの薬を与えればいいのになと思っても、薬がなかったらその人を救うということはできないわけであります。ですからお医者さんと薬が正しく一体になって初めてその人を救うことができる。どんなにいい薬でも間違って処方したら、その患者さんは死ぬかもしれないということになってしまいます。ですから仏様とこの薬だけど、根本はこの薬なんです。南無法蓮華経の薬がまずなかったら、お医者さんも力を発揮することができないということになるわけであります。薬王菩薩も人間、私たちも人間であります。人間は十戒五愚です。地獄ガキ畜生しな人間天上正門円覚菩薩仏という十戒の命であります。人間は仏の心も持っていれば地獄の心も持っています。良いこともすれば悪いこともします。良いことをした同じ人が良いことをした時もあれば、悪いことをする時もあります。ですからずっと良いだけの人間とか悪いだけの人間というものはいないわけであります。みんないいところと悪いところがみんなごちゃ混ぜにこの混じっている。大げさに言えば、仏の命と地獄の命というものが、10の命全部が混じって私たちは生きている。縁によっていい心が出たり、 縁によって悪い心が出たりということを繰り返して私たちは生きているということになります。ですから過去世においての悪業も善業もみんな私たちはこの積んで今この命というものがこの出来上がっているということが言えるわけであります。たくさんの仏に仕え、仏を供養してきた善業によって今この南無法蓮華経に出会うことができたけれども、反対に過去世においてたくさんの方法を犯し、たくさんの命を殺し、たくさんの悪いことをしてきた業によって今苦しい人生を送らなければならない。いいことばかりの人生ではなく、悪いこと苦しいことも混ざり合っての人生とはそういうものなんだと。それは南無法蓮華経の菩薩も仏も同じなのであります。日蓮大聖人は身をもって上行菩薩の最短の自覚と証明、上不教菩薩の後を継ぐ自覚と使命と責任を法華経の行者として身をもって示されます。また一方で日蓮は過去世においてたくさんの法華経誹謗の罪を重ねてきた。少なくとも法華経のために命を投げ出したことなど今まで過去世において一度もなく、法華経並びに法華経の行者を罵り馬鹿にしてきた。その罪証消滅のために今法華経流布のためこれだけの苦労をしなければならない生き方になっているのである。このように示されているわけであります。上不教菩薩も法華経第20の上不教菩薩本の中においても五罪必至必是罪という経文を示しておられます。つまり上不教菩薩でさえも過去世において法華経誹謗の罪というものを犯したから今我深く汝らを敬おうというこの経文を会う一言に唱えて歩く。その時に悪口を言われたり石を投げられたり杖で殴られたりというその難というものを自らが受けなければならない。受けることによって罪証消滅をして初めて仏になることができるんだということを五罪必至その罪終え終わって罪証消滅しきって初めて仏になることができるんだということを五罪必至というふうにこの上不教菩薩本の中にこの示されています。そして上不教菩薩に石を投げる人間、悪口を言う人間というものはその妙法に対するそのこの上不教菩薩に対する縁を持って初めて地獄餓鬼というその世界というものに落ちてその苦しみを得て初めてこの上不教菩薩が示したところの南無法蓮華経の法というものの大切さというものに気づいてその罪証消滅をして初めてこの妙法の縁を生かすことができる。これを失礼罪というふうにこの経文の中に示され、この罪を追い終わってつまり上不教菩薩に行ったところのその数々のこの法華経誹謗の罪というものを罪証消滅し終わって初めて彼らはその次に仏になることができるんだということをこの示されているわけであります。上不教菩薩におけるところの五罪必至とまた失是罪というこの二つの経文、つまり上不教菩薩にもこの 罪証を消滅しなければならない罪証がある。常不軽菩薩を誹謗した者もそこに罪証というものを積んで妙法の縁というものを逆縁として結ばなければならないところのその罪というものがあるというふうにこの示されているわけであります。善業も悪業も私たちは積んできて今の命があるわけであります。その業によって末法という真実の方が何かが見失われる混乱の時代の始まりに真実の南無法蓮華経の法を伝え説き身をもって示し社会から非難され法難を受ける、これは自ら願って南無法蓮華経を信ずる善業、信じない悪業、善業悪業の因縁によって日蓮の命が今ここにありこのように生きているんだと。私たちも自分の力で選んでこの時代にこの国にこの混乱の中に生まれてきたのではなく、大会の中から善業悪業の因縁のつながりによって生まれてきて罪証消滅変毒医薬できる唯一の南無法蓮華経の信心に縁を持って出会ったわけであります。罪証消滅変毒医薬できる教えはこの南無法蓮華経しかないのであります。阿弥陀如来や大日如来にすがっていても変毒医薬や罪証消滅はできないのであります。だから自分の身に困難が起こるたびにこのことのために信心に縁したんだと、罪証消滅変毒医薬の喜びに変えて法華経の行者として南無法蓮華経の法を子や孫や縁する人々に一言でも伝えていく使命を果たしていかなければいけないんだということを自分自身のこの信仰というものの行く道先に常に自覚をしてそのことを実行していっていただきたいというふうに思うわけであります。私たちはみんな実戒の命で悪いこともしてきたしいいこともしてきた、だけども南無法蓮華経に縁することによってこの善業も悪業もみんな生かされて必ず成仏の道というものにつながっていくんだということをこの法華経は説き、大聖人様は身をもってそのことを私たちに手本として示してくれた、その信仰を私たちはしているんだということを深く心に留めてこの信仰というものを大切にしていっていただきたいということをお願いして本日のお話とさせていただくものであります。南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経